こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ケルト妖精物語は、詩人ウィリアム・バトラー・イエイツが編んだアイルランド民間伝承のうち、妖精に関わる物語と詩を撮影したアンソロジーであるちくま文庫版は、かつて刊行されたケルト幻想物語集を再編集し、妖精版28編と詩8編を収録したものとされる。ここで描かれる妖精は、現代の児童向け作品に多い小さく愛らしい存在ではない。人間を誘惑し、恐れさせ、時に家族や共同体の秩序を揺るがす、自然と死の気配を帯びた異界の住人である。本書の目的は、こうした伝承を単なる怪奇話として並べることではなく、アイルランドで長く語り継がれてきた想像力の形を読者に示す点にある。付録のアイルランドの妖精の分類も含め、文学者イエイツの編集眼と民族資料としての価値が交差する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、愛らしさから恐怖へ、妖精像の固定観念を覆す。本書の第一の特徴は、妖精という語にまとわりつく近代的で無害なイメージを大きく修正することである。収録されたアイルランドの伝承において妖精は、人間の生活圏のすぐ外側にいる一方で、決して従順な自然のマスコットではない、月夜の女海、家の周辺といった身近な場所に現れ、人間を異界へ誘ったり、恐ろしい出来事の原因として受け取られたりする。したがって物語の緊張は、善と悪が明快に対立する構図よりも、人間が理解しきれない存在と隣り合わせに暮らす不安から生まれる。バンシー、メロー、レプラホーンといった今日よく知られる名も、この文脈では単なるキャラクター名ではなく、それぞれ異なる恐れや願望を担う伝承上の存在として現れる。読者は妖精を信じるか否かという問題だけでなく、病気死、海の危険、子供の変化など、共同体が説明しにくい現象にどのような像を与えたのかを考えることになる。この不気味さと親近さの同居が、本書を幻想的であると同時に民族的な読書体験にしている。次に、鳥飼い子が映す家族、身体、説明不能な変化、鳥飼い子は、本書を読む上で重要な妖精パンの主題である。これは妖精が人間の子を連れ去り、代わりに妖精の子、あるいは別の存在を残すと信じられた伝承を指す。現代の読者にとっては残酷でキーに映るが、このモチーフは家族が直面する急な病気、発達や性格の変化、衰弱、乳幼児の死といった出来事をめぐる切実な想像力と切り離せない。大切な子が以前とは別人のようだという感覚を異界からの侵入として語ることで、共同体は不条理を説明可能な物語へ変えようとしたのである。ただし、この説明は苦痛を和らげる可能性を持つ反面、当事者への誤解や苛烈な扱いにつながりうる危うさも含む。本書は現代的な福祉や医学の視点から伝承を裁くための本ではないが、物語をそのままロマン化しない読み方を促す取り替え子の話を通して読者は、妖精犯が空想の産物であるだけでなく、家族関係と都心だをめぐる不安を言語化するその社会的な装置でもあったことを理解できる。さらに、群れ、孤独児、水妖精を分類して読む民間信仰の地図、本書は物語を無秩序に羅列せず、妖精の在り方や富む領域に注目して読める構成を備える。群れをなす妖精、一人で行動する妖精、地や水に結びつく妖精、そして鳥飼子という主題は、伝承世界の住人を整理するための視点となる。付録に収められたイエイツのアイルランドの妖精の分類は、この多様さを理解するための重要な補助線である。分類の意義は、個々の妖精を図鑑的に暗記することではない。例えば、海と関係する存在には漁業や航海への意向が、土地に結びつく存在には場所への敬意や境界への警戒が現れやすい。集団で現れるものと孤独なものの違いも、人間が異界を社会のように創造した痕跡として読める。こうした整理によって、各話は独立した基壇でありながら、土地、職業、家、季節、夜といった生活環境に根ざした信仰の網目としてつながる。本書は体系的な民族学の概説書ではないものの、分類を手がかりに再読すれば、物語の背後にある世界観を比較し、自分なりに読み分ける基盤を与えてくれる。そして、キリスト教的視線との混在が残す伝承の生々しさ、本書に収められた妖精版は、古い民間信仰だけが純粋な形で保存された資料ではない。アイルランドで語られ、書き留められ、編纂される過程には、キリスト教的な価値観や語彙が重なっている。そのため妖精は、時に異教的な自然霊や土地の住人として、時に悪魔的な存在に近いものとして理解される。この混在は、整然とした神話体系を期待する読者には不統一に見えるかもしれない。しかし、まさにその揺れが伝承の重要な現実である。生活者は古い慣習を完全に捨てるのでも、境界的な世界観だけに従うのでもなく、両者を重ねながら不幸や禁忌、幸運を解釈してきた。 本庫ではこうした層の異なる信仰が一つの物語空間で接触している。したがし読者は妖精をケルト文化の原型として単純化するのではなく、信仰と物語が歴史の中で変容するものとして捉えられる、矛盾や違和感を欠点として覗くのではなく、語り手と聞き手が生きた時代の複雑さを示す証拠として読むことが本書の魅力を深める。最後に、詩人イエイツの編纂が民話を近代文学の遺産へ変えるケルト妖精物語は、イエイツ自身が創作した連作小説ではなく、民間伝承を選び編集し読者へ届け直した本である。この点を意識すると、本書は二重の価値を持つ。第一に、長く口唱されてきた物語や詩への入り口としての価値であり、第二に、19世紀末のアイルランドで民族的な素材が文学と文化意識にどう位置づけられたかを考える資料としての価値である。イエイツはアイルランド文芸復興と深く関わった人物であり、民話の収集紹介は地域の想像力を可視化する営みでもあった。ただし、編纂物である以上、ここにある文章を加工されていない交渉の録音のように扱うことはできない。採集者、記録者、翻訳者、編集者の視点は話の形や読み手の印象に影響する。それでも本書の意義は損なわれない。むしろ語りが活字になり、文学者の編集を通じて広い読者へ渡る過程を含めて読むことで、民話が固定した昔の話ではなく、選択と再解釈によって生き延びる文化であることが見えてくる。詩の収録も散文的な筋だけでは捉えられない妖精世界の主情性を支えている。結論として、本書はケルト神話やアイルランド文化に関心を持ちながら、まず物語そのものの手触りから入りたい読者に向く。また現代ファンタジーに登場する妖精の源流を可憐なイメージではなく、恐れ禁忌、土地への感覚を含む民間信仰として知りたい人にも有益である。28編の物語と8編の詩という比較的読み進めやすい尺制であり、研究書のように予備知識を多く要求しない一方、付録の分類や序章を手がかりにすれば、伝承の背景へ考察を広げられる実用的な効用があるとすれば、妖精取り替え子、水辺の異界といったモチーフを創作比較文化、民族学の読書において安易な記号として扱わず、その歴史的な重みと多義性を理解できる点にある。類書の神話概説や妖精研究が知識の整理を主眼とするのに対し、本書の解脱点は、民話の語りを前面に置きながら、イエイツの編纂を通じて文学的な余韻も味わえることだ。キリスト教的な解釈と古い信仰が混じる不揃いさも含め、妖精をめぐる想像力が実際の生活と歴史の中で形作られたことを読者は具体的に受け取れる。ご支援いただける場合は WB イエイツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。